ティーチャー安田っちのあんなことこんなこと。はい、皆さんこんにちは、安田っちです。第4回目のあんこと、10月16日の配信です。まずは1曲聴いてください。風見静香の負けるもんか。
待ちわびてた勝負の日、つらいつらい苦しい日々もこの日のために耐えてきた。うまくできるか震えること、期待も不安も強い気持ちに変えて、負けるもんかって声を出して、そう自分はできると信じてた。
お送りした曲は風見静香の負けるもんかでした。はい、改めまして皆さんこんにちは、安田っちです。10月も半ば、秋も本当もう半分になってしまいました。皆さんいかがお過ごしですか？月日が経つのは本当早いですね。皆さん秋を満喫していますか？新米とか食べました？私はこの間千葉県の千葉ニュータウンというところで、某焼肉店で、カルビランチをいただきました。めっちゃ美味しかったですね。新米ご飯が出たんですよ。おかわり自由ということで、いつもはあの茶碗一杯しか食べないんですが、2杯も食べてしまって、後でやばいなと思いました。ダイエットを一生懸命してるんですが、ついつい美味しいご飯に手がいってしまいましたね。焼肉にはバッチリ、白いご飯合いますね。新米、皆さんも、食べてください。粒がもう本当弾力があって艶やかなんですよね。非常に美味しいです。それから果物、ぶどう、巨峰、それから梨、香水から始まって芳水ってこういくみたいなんですが、これも美味しいですね。私あの教員やってましたので教え子たくさんいるんです。もう野菜をいっぱいあのもらう時もあって、果物もいっぱいもらえるんです。これは役得ですね。本当は秋になると、まさに私収穫の秋のティーチャー安田っちなんですよね。それからそれだけじゃなくて、前にも話しましたように車も大好きで、タイヤ屋さんやってる教え子もいて、タイヤパワーっていうんですが、またこれまたメンテナンスをしていただいて、本当教え子には恵まれてます。本当ありがたいな、財産だなってそう思いますね。皆さんそんな秋なんですが、美味しいお話ありましたら、どんどんお便りください。皆さん紹介しながら、本当に季節限定ですのでね、その時しかないものをどんどんリクエスト、あるいはいろんな、お便りをいただければと思います。はい、そんなわけで番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではティーチャー安田っちのあんこと、今日もアグレッシブにいってみましょう。この番組はインリアリティ・ザ・ドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。 2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
安田っちの歴史を学ぼうコーナー。このコーナーでは私安田っちが歴史上の著名な人物を独断と偏見で選ばせていただき、今日のこの人と題して皆さんに紹介し学んでいただこうというコーナーです。第4回目の今日のこの人は、皆さん世界の三大宗教って知っていますか？まず一人、釈迦国の王子シッタールタっていう王子がいたんですが、修行してなんとブッダになったんですね。目覚めた人というんです、ブッダというのは。この人、仏教を伝えた人、ブッダですね。二人目、アラビア半島のメッカの商人であったムハンマド、皆さんご存知ですか？イスラム教を作ったんですね。ムハンマド、なまってマホメットってなったんですよ。昔我々の子は マホメットとこう呼ばれていたんですが、今もムハンマドですね。はい。そして最後に、紀元前4世紀頃、本当もう2000年も前の話なんですよね。イスラエルのパレスチナで生まれて大工の息子である、イエスですね。イエス・キリストと言いますが、キリストというのは救世主という意味なんです。イエスが、救世主であったのでイエス・キリスト、そこからキリスト教になったんです。キリスト教って、世界の人口のうち21億人もいるんですね。70億以上いるんですが、地球上21億もいるんです。はい。今日のこの人はキリスト教の生みの親イエスを学んでいきたいと思います。今日の最大のテーマなんですが、皆さん十字架にかけられていたのは誰もが知っていると思うんですが、なぜ十字架にかけられていたのでしょう、あるいはかけられたのでしょうって、すごい疑問点ですよね。実はイエスは、神の愛による人類の救済、救いを唱えていたわけなんですが、もともとユダヤ人だったんです。ユダヤの信者さんだったんです。ユダヤ教、ユダヤ教ってあのモーゼの十戒、あの海を真っ二つにこうね、してしまうような、そのモーゼの十戒のその厳しい戒律を重んじる宗教 そのユダヤ教、そこの信者さんだったんですが、ちょっとイエスの考えとは違っていたんですね。イエスはもっとこう愛のある優しいこう人を救う、宗教にしたい思いがあったんだと思うんですが、そこで布教しながらユダヤ教を批判して歩いていたんです。マークされていたんですね。それで、イスラエル、そのパレスチナの近くのローマ帝国、当時ローマ帝国って最大の帝国でしたから、ローマもこう黙っていなかったんです。ついに捕まってしまったんですね。そして、この2000年前、聖地エルサレムですね、そこのゴルゴダの丘っていうのがあって、当時教会があったんです、ゴルゴダの丘。十字架にかけられて、処刑されてしまったんです。弟子は10人にいたんですが、一人も十字架で処刑されるところに誰も来なかったんです。自分たちも処刑されてしまうんじゃないかっていうことで、卑怯者ですよね、皆さんね。でも一人だけ、そばについていた女性がいたんです。皆さん誰だと思いますか？お母さんではないんです。マリア、聖母マリアではないんです。もう一人のマリアさんがいたんです。マグダラのマリアという女性です。このマグダラのマリアさんは、ずっ っと付き添っていたんです。処刑された後も、ちゃんと絵画に、このマグダラのマリアさんの絵が あるんですね。今でも、そのゴルゴダの丘の聖墳墓教会に行くと、そこにちゃんと、絵が飾ってあります。一緒に付き添っている姿の絵がちゃんとあるんです。マグダラのマリアっていう人を皆さん、覚えてください。この人が、伴侶だったかどうかっていうのは定かではないですが、でもいろんな説があります。キリストは奥さんがいたんじゃないか、マグダラのマリアがいたんじゃないかとか、いろんな、説があるんですが、神とされる人が、奥さんがいたとなるとちょっといろいろ微妙に変わってくるんじゃないかと思うんですが、でも不思議じゃないですよね。別にこう本当にこう神とは言われてますが、もともと人間だったわけですから、その人間が、奥さんがいたっておかしくないわけです。最後まで、イエスは独身だって貫いていたわけではありませんのでね。そんなわけです。いろいろ説があるんですが、本当にどうして、イエスがここまでキリスト教が広まっていったかっていうと、3日後に、復活した。復活したっていうのは生き返ったわけではなくて、奇跡が起きたんですね。世界中でいろいろ、血を流すマリア像とか、それからなんて言いますか、フランスのある泉があるんですが、ルルドの泉っていう湧いて出てくる泉があるんです。聖母マリア様が、ベルダネッタっていう少女に要するに、夢の中で出たかどうかは分かりませんが、指示したんですね。そしてここを掘りなさいっていうこと でそこを掘って泉が湧いて出た、その泉を飲んだら病気が治ったっていうことで、今でもたくさんの人が押し寄せて、もう本当に洞窟の中にあるんですが、出ているんです。でそれを飲んだベルダネッタは、未だにその130年40年経っていても、その遺体がですね、腐らないで今でも保管安置されているんです。それを見ることもできます。ベルダネッタの奇跡というんですが、聖母マリアの洗礼を受けて祝福を受けているんで、遺体が腐らないで百何十年も続いているんだそうです。皆さん、そんなことが本当あるのかなと思いますが、事実なんですね。そして、もう一つ大事なこと、イエスが処刑されるときに最後に述べた言葉、何だと思いますか？神よ、どうして私をお見捨てになったのですか。その時はまだ人間でしたから、そういうふうに話されたんじゃないかと思うんですが、これが、最後の言葉なんです。その後どんどん、世界中に広まって、今も信仰されているわけです。日本の方でもいろいろクリスチャンの方もいらっしゃいますけども、本当、愛ある気持ち、非常にこう寛大な気持ちで、人を救う、そういう教会がそのキリスト教なんですね。皆さん、学んでいただけたでしょうか。世界にはいろんなこう宗教が他にもたくさんありますが、私たちは、なかなかこう宗教っていうといろんな、抵抗を感じたり、あるいはイスラム教のように、非常にこう問題を起こす教会で困ってしまうなとか危惧することも多いかと思うんですが、本当 の出発点っていうのは、みんな人を救うためにできたものなんです。ブッダにしてもそうなんです。人をもう本当に愛ある心で救っていくっていうために生まれたのに、なんかおかしな方向にこう行ってる気もします。どうか皆さんも愛ある心で、一つ人生を生きていってほしいなと思います。それではここでまた一曲聴いてください。中島遥の Have a nice day。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、こんにちは。スミレヒトのギタリスト、ナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンド、スミレヒト。この番組では、うち1人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎え、トークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聴けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネル、
安田っちのスーパー恋愛塾コーナー。恋は盲目と申しますが、皆さん今悩んでいたりしていませんか？このコーナーでは、さまざまな人間関係や恋愛において今悩んでいることの解決の糸口を見つけるためのコーナーです。はい、第4回目の今日は、恋の一過性パート2です。パート1では、高校生の、まあ、一時の存在価値というか一過性、やりました。大人への成長による、人に対しての認識のステップなどをお話ししました。なかなか高校生というのはやはりこう免疫力もなくて、まあ、いろいろトラブルがあるとすぐ、ダメになっちゃうんですよね。くっついたり離れたり、くっついたり離れたり、最終的に、前回もお話しましたが、結婚に至らないと、まだ就職も何も将来も何も見えてないわけですから、そんなに急がなくてもいいわけなんですが、なぜかロマンチックでそっち行っちゃうんですよね。もう誰もがそれは通ってくることだと思います。でもやっぱり大人になるための、まあ、ステップっていうか通過点ですので、そのプロセスはどうしても話せないんじゃないかと思います。今回は、自分が本当に求めているものは何なのかっていうのを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。自分が本当に、もう自分の本能ですね、自分が何を求めて、この人に対して何を求めているのか、どうしたいのか、もうそこがポイントなんですね。恋人や夫婦というのは、世界最小の組織なんですね。組織なんです。この組織、その2人でももうなかなかうまくいかないですが、それはなぜかっていうと、まあ生まれも育ちも違うわけですから、当然、まあ、気質、人間にはその気質、それからいろんな要素、素因と言います。素因、素の因ですね。素因、そういう要素、それから価値観も、まあ、全て違うわけです。本当もいろんなちっちゃい頃からの、生き様みたいなものが全て違ってきます。人間ですから、多少の意見の相違や喧嘩、気に入らないことっていう絶対ありますよね。ない人はいないと思います。あって当たり前なんです。その多少の不満はあっても、なぜかやっていけるのは何だと思いますか、皆さんね。しょっちゅう喧嘩やっててもなぜか一緒にいられる、なぜかこう 夫婦なんか年中なんかやってるけどっていう、何だと思いますか？これは居心地だと思うんですね。居心地、いつも傍らにいてくれるとなぜかホッとする、居心地ですね。本当にホッとする部分があると思います。時々カッとなる時ありますが、いなければいないでなんかこう寂しい、そんな感じ、することが、これは大人になればなるほど思います。もう年を取ってくると取るほど思ってくると思います。やっぱ孤独って人間は耐えられない部分ありますよね。はい、皆さんもご存知だと思いますが、芸能人で三浦友和さんっていらっしゃいますよね。奥さんはあの有名な山口百恵さんです。この三浦友和夫婦はいつまでも仲のいい夫婦なんですよね。ある時テレビで、三浦友和さんが言ってました。長くいい夫婦をこう続けていられるのは何ですかっていうインタビューに、お互い居心地がいいってことですねっておっしゃいました。居心地がいいっていう、桃江さんはあの歌手を辞めて、家庭に入ってるわけなんですが、そこがやはり一番 の鍵じゃないかと思うんです。で、三浦さんは、帰ると一番ホッとするって言ってました。食事に行くのも映画を見るのも買い物に行くのもいつも2人で行くんだそうです。そんな芸能人でも本当、誰もが、公認するようないい仲のいい夫婦だと思うんです。お互いをこう尊重しているんですね、きっとね。やはり私いつも言ってる、その調和ができるんですね。調和することができれば一過性なんて吹き飛ばすことができるんですよ。一過性なんて本当クソくらいなんですよね。誰も長く長く、もう本当に長く一緒にこうやっていけるっていう気持ち誰も持ってますから。最後になりますが、芸能人がなんで離婚することが多いとか、浮気することでよくね、いろんなスクープニュースなどで、ニュースなどでやってますが、結局いつもお金持ちで、しかも年中夫婦ですれ違ったり、恋人になっていてもすれ違っていたり、仕事場が違っていて、また、いろんな人たちにもてはやされて、ちょっとこう天狗になっちゃうんですかね。そんなわけでやはりこう気持ちが浮ついて、お金があればね、あるいはファンがたくさんいる、あるいは芸能界の素敵な人とたくさん巡り会える、そんなわけでなんかこうわけが分かんなくなっちゃうんじゃないですかね。一般庶民から考えると、そんなね、ことはありえないことなんですが、なんとかその一過性みたいな嫌な空気を吹き飛ばして、この秋を皆さん寂しい秋じゃなくて、楽しいホッとするこう秋にしたいもんですね。はい、皆さん頑張ってくださいね。はい、うまく伝わりましたか？はい、以上スーパー恋愛塾でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様、こんにちは。 DJ 肌ちゃんこと MZC、 いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ 肌ちゃんの勝手にダンディーボーイス、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージ、アイデア、投稿など募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか？じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。返しながらも運命に逆らうように話す、とても気の魔法をね、最高に最低でも愛すべきルールの笑顔、最高に最悪 ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。皆さん、今日のあんこといかがでしたでしょうか。放送の回を重ねるごとに、皆さんからのお便りお待ちしておりますので、いろんなリクエストをぜひ、おっしゃっていただきたいと思います。10月も本当あと半月で終わってしまいます。色鮮やかな季節は、今だけです。期間限定ですね。寒い冬が来る前に、やっておかなくてはならないこと、皆さんありませんか。生徒や、学生の皆さんの中には、将来の進路を決めなくてはならない、時期に来ているかと思います。秋の夜長をゆっくり考えていいんじゃないですか。本当自分の将来、高校生の時ってやっぱり高校生の時にしか考えられないことってあるんです。悩んでいいんですよね。いろいろ考えていいんです。眠れなくていいんです。いろんなことをやっていいんです。恐れずに、もうとにかく大人になるための、将来のための、もうそこはどうしても通過点です。秋の夜長しっかり頑張ってください。また仕事でお疲れの方も、ゆっくりのんびり時間を作って、美味しいお酒を飲みながら、人生をもう一度見つめ直したりすることが大切かなと思います。最後になりましたが、朝晩ひんやりしてまいりました。くれぐれもお体に気をつけて、勉学にお仕事に頑張ってください。今日もあんこと聞いていただきまして本当ありがとうございました。次回またお会いしたいと思います。それでは、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。それではティーチャー安田っちのあんこと、また次回も皆さんと お会いしたいと思います。ありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。